どうも、たかこです。収録配信ご無沙汰しておりました。最近音楽イベントが続いているので、その話をしたいと思います。昨日12月14日土曜日がフルートデュオの本番だったんですが、それに向けていろいろと準備をしていた段階の話とか記録として残せたらと思うんですけど、まずそのフルートデュオのイベントがどういうものかというと、私が結構前、数年前に5、6年前ぐらいに習っていたフルートの先生がいて、でその発表会で出会った人というか、でその出会った時に、年代が近いっていうこともあって3人でフルートをなんかアンサンブルたまにしようみたいな話になったんです。で、ちょこちょこ遊びでやったり、あと一回高齢者施設に演奏しに行ったことがありました。それはコロナのだいぶ前ですね。なんですが、その後そのコロナが流行り始めて、その施設に行くこともなく、で活動も特にしていなかったんですね。で、一人が、ご結婚されてお子さんができてみたいな感じでだったので、そんなに連絡も取ってなかったような感じなんですけど、ただもう一人の子がいつだったか2ヶ月3ヶ月ぐらい前かなに連絡久しぶりにくれて、その子の歯医者さんで働いてるので、その歯医者さんが主催するクリスマスコンサートが今回ちょっと大々的にやるので一緒に出ませんかっていうので声をかけてくれました。で、12月の何日になるかまだ決まってないんですみたいな話で来てて、でその時に来週21、22は実家に帰って吹奏楽の、年内最後の団内発表会プラス練習会プラス忘年会だから難しいっていうのと、あと12月14日は午後予定があるから無理ですって言ってたんですね。で、そのイベント予定っていうのはふみこさんのライブのことなんですけどって言ってて、じゃあでもせっかく誘ってくれたから出たいと思ってますみたいな感じで言ってて、でそれから2週間ぐらい経ったのかな、日にち決まりました、でも14日なんですみたいな感じで、おーっとと思って、ただその昼ぐらいに終わるみたいな話、昼ぐらいって午前中からやって終わりますみたいな感じだったから、でトップバッターですみたいな、じゃあそれ終わってからふみこさんのとこ行けるなと思って、でじゃあやろうっていう話になりました。でそのイベントはお子さん向けというか親子向け、小さいお子さんがいる親子向けみたいな感じだったので、曲も最初はね、そのあんまり子供寄せではなく普通に二重奏の楽譜をバーって見てて、でデュオデュオっていうサイトがあるんですけど、二重奏ばっかりので、それでフルート二重奏全部楽譜見て、なんかやってみたいの、私がやってみたいのとか面白そうなのをどうだろうな8曲ぐらいピックアップしてたんですね。で彼女は彼女で まあ、子供向けだからっていうので、子供と歌える歌をやりたいっていうことで用意してて、で1回目それで全曲やって すごい時間かかったんですけど、じゃあどれにしようみたいな話になった時に、私が最初に持ってきた8曲をほとんど却下になり、まあ、そうだよねみたいな、私やろうとしてたウイスキーがお好きでしょとかさ、あとサイレントイブとかさ、なんかあと匠のビフォーアフター匠とか、いや子供知らんやろっていう曲ばっかりでただ単純にアレンジが良かったっていう、フルート二重奏としての、なので、まあ、ほぼ却下になり、でその選考会1日練習2人でして、で、本番前は1回通し練習してみたいな、2回練習して本番に臨みまして、で最終的に8曲演奏して、あといやさすがだなと思ったのが、その子がまあ子供向けのイベントだから、CM ソングのクイズをやりたいって言ってて、で私はピンときてなくて、いやみんなそれなんか答えてくれるのかなみたいな、 C みたいなないかなとかって思ってたんですけど、例えばねピタゴラスイッチとか、あとゴジラとか、まあ、CM じゃないけど、あと札幌一番味噌ラーメンとかやったんですよ。でもね取り越し苦労でしたね、でそんな感じで曲が8曲プラスクイズっていうのが決まって、まあ練習を私なりにしたんですけど、まあ、曲名はね最初から言うとクリスマスメドレーで、あとラプンツェルのアイシーザライト、それからアメイジンググレイスで、みんなで歌おうでドラえもん、夢を叶えてドラえもんかと、踊るポンポコリン散歩で、その後クイズやって、虹の彼方にで、アンコールでアイドルをやりました。で私はねパートは全部セカンドで、今回まあ伴奏に徹しまして、あんまりない経験だったんですよね。だいたい吹奏楽で伴奏することって振るとないから、まあメロディーかオブリガーとか和音かみたいな感じで、でフルートアンサンブルをやったといっても、昔やったといっても、なんて言うんでしょうか、その変わる変わるメロディーが出るような楽譜ばっかりだったし、全部伴奏みたいなのあんまなくて、すごいいい経験になりましたね。難しかったテンポをキープするっていうことと、音程をいかに合わせなきゃいけないかっていうことと、難しかったですね。で常にフルートアンサンブルだから2人だと基本ずっと吹いてないといけない、伴奏はっていうところとか、まあ練習本番もちろんね、その上がってでミスするっていうのは想定していましたが、想定以上に何だろうな、テンポ早くしてしまったりとかで自分でミスったりとかっていうのは起きましたね。はい、いい勉強になりました。タク先生のこの間の授業で本番前いかに緊張しても体をいつも通りするかみたいなの習ったんですけど、正直ね緊張あんましてなくて、逆にあこれ楽しくできるなと思ったんだけど、緊張とは違ってやっぱ本番ってなると、なんかそういう練習でできないことは絶対できないねって思いました。まあその、まあ、自分の反省はそれとして、会としてはものすごく盛り上がって、全員で多分100人ぐらいお客さん入ってたんですけど、それは、まあ、その歯医者さんのっていうのもあるけど、あとねサバイバル教室みたいな なんかボーイスカート、昔で言うボーイスカートみたいな感じのチームのお子さんたち、あとダンススクールのお子さんたち、それからあと、ちょっと発達障害系の施設に通っているお子さんたちとその親っていう感じだったんで、めちゃめちゃわんさか人がいるって感じで、で子供たちがやっぱり期待以上に歌ってくれたし、クイズもはいはいみたいな感じで、結構こういうの盛り上がるんだなって思いました。反応も様々で、一緒に踊ってる子もいたし、で私鈴を配ったんですけど、まあ、シャンシャンやってくれた子もいたし、なかなか貴重な体験でしたね。普段あんまりそういうとこに行かないんで、まあいい経験にもなったし楽しかったですね。はい、ということで、フルートデュオの話は あっという間に時間が来ましたんで、これで終わりたいと思います。はい、ではまた次回どこかでお会いしましょう。さようなら、またね。